どうも、私がアニマルジャパンです。今回は朝ドラカムカムエブリバディの話をしたいと思いますので、いつものメンバーを呼びしてます。まずは暴れラジオさんからちゃんながさんです。どうぞ。
あ、お世話になってます。エブリバディのとこが痛快エブリバディの言い方やなと思って
ます。あれが南光さんやん。
南光さんの言い方で。
はい。
あ、よろしくお願いします。
はい。続きまして、ユンユン白書のユンユンさんです。どうぞ。
おいしゅうなれ、おいしゅうなれ。はい、ユンユンです。お願いします。
はい。まあ、カムカムエブリバディ、先日終わりましたが、
うん、はい。
もう今日はめちゃめちゃ長くなるんで、もう、あんまり無駄話せずに、もう早速、ウィキペディアから内容をちょっと、説明したいと思います。
すごい、巻きが。はい。
すごい、駆け足。
はい。カムカムエブリバディは、日本のテレビドラマ、NHK が2021年11月1日から2022年4月8日まで放送した連続テレビ小説第105作目。原作脚本は藤本由紀さん。岡山、大阪、京都を舞台として、大正、昭和、平成、令和の4時代を、ラジオ英語講座とジャズと時代劇と共に生きた、母、娘、孫、3世代の、1925年から2025年まで100年間にわたる奇悲劇を描くという説明ですね。
おー。
うん、うまいことまとめてあるね。
すごいですね。
そうですね。うん、100年分喋りますんで、大変なことになりますけど。
はい。
やってた期間は同じだと思うんですけどね。
うん、放送の、
うんうん、放送
の時間はね、一緒やけど。
そうなんですけど、
まあ、中身が、
ですから、
中身3人分やから。
詰め込まってますから。
うん。
はい。
っていうことで、もう早速行きましょう。
ほんまに無駄話してない。
それでは始めましょう。はいはい、アニマルジャパンの、いやさがブー。
いやさがブー。
ブ
ー。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。
めちゃめちゃ早いな。
改めましてどうもです。
どうもです。
過去最高に早かった。こんなもん挟まない。
あ、そうですね。もう350回言ってますんで、これ。
はい。早巻きして。
はい。朝ドラ恒例のオープニングテーマ批評のコーナーですけど。
そんな批評あ、はいはいはいはい。愛さん。
そうですね。今回、愛さんのアルデバラン。
はい。
ああ、はいはいはい。何やったっけ、もう
作詞作曲が森山直太朗ですね。
うん、森山直太朗さんっぽくないなと僕は思いましたけどね。多分、愛さんが歌いやすいように、うん、多分作曲されてたんじゃないかなって思いました。
ああ、そうですね。もう完全に愛さんの曲になってますもんね。
う
ん、
そうそうですね。
うん。
それって、森山さんで、表に出さずに、なんか、応募したやらなんやらって聞いたけど。
あ、へぇー。
ちゃうかな、なんか
すごいですね。
そうそう、だからすごい、後で聞いてすごいなと思ってるけど、
うん。
出どころがわからへんので、不確かに。
いや、でも、お母ちゃん言ってると思いますよ。
お母ちゃん繋がってるからね。
うん。お母ちゃんちょっと言った。それは、まだ言わんほうがいいですかね。
いや、まあいいですね。
はい。
だから、ユンユンさんが、これまで、満腹の時の曲がダメだったと。
はいはい、
あれがズンジャカ、
ズンジャカ。ズンジャカが、ちょっと朝からは、ちょっと低血圧の私にはしんどいなぁ思って、うん、聞かなかったんですけど、あんまりね。
それ以降の曲は結構あさりめが続いてきたと思うんやけど。
そうなんです。で、今回ね、愛さんので、結構ドスが効いたやつ来るやろうなと思って、うん、ちょっと覚悟してたんですよ。なんか、ちょっと朝から うるさいの来るやなぁと思ったんやけど、思いのほか、なんかちょっと しっとり歌ってくれてるんですよ、今回は。
そうそうそう。
彼女のその持ち味のソウルフルな感じを、ちょっとだけ控えめにしてるから、あ、 朝ドラって意識してはるわ、さすがやわ、と思ったですね。
私は、のところで。
そうですね。
だから聞きやすかったですよ。
そうですね。テレビで歌ってんの見たけど、うん、もう最初ほんまに消えそうな声で歌ってますからね。
だいぶ絞ったね。
そう。サビになるとうわーってなりますけど。
うんうん。
うん。あ、でも僕この曲好きですね。
うん、
う
ん。合ってると思いましたよ。
うん。君と君の大切なみたいな、このなんか被せてくる感じ。
あっこはなんかちょっとソウルフルな感じ出てますね、愛さんの。
なんかね。なんか、関西人のイラチなとこ出してる感じの、なんか、
イラチ。
なんか、間を詰めてくる感じの歌い方がいいなって、
うん。そう、リズム感出るんですよね、あそこで。
そうそうそう、あこ気持ちいいなと思って。
あこ気持ちいいんですよ。
うん。もともと僕、愛さんの歌声はそんな得意ではなかったんやけど、今回の歌い方はすごく好きでしたね。
あ、
うん。
うん。
田中さんは？
特に愛さん、この曲が好きとかはないんですけど、
うん、
朝ドラにも無理なくハマってるんじゃないかなっていう印象だったですけどね。
はいはい、うん。じゃあ、おおむね好評ということで。
良かったと思いますよ。
あとね、そのオープニングの、うん、まあ、映像の話もちょっとここで挟んどいていいです？
はいはい、どうぞ。
はいはい。
オープニングの映像がね、なんかコマ撮りの、こう、紙でできたアニメーションみたいな、感じの。
切り絵と折り紙を合わせたような感じでしたね。
そうです、そうです、うん。で、なんかそういうの初めてやなと思って、
うん、
まあ、興味深く見てたんやけど、あれ、結構細かく作られてて、
うん、
こうめちゃめちゃ時間かけて作ってんなと思ってね。
うん、
で、私、あれが、ほんまの、CG なんか、ほんまに、手で切っていって、その、コマ撮りしてんのかっていうのを、最初、うん調べずに、すごい、注視してたんですよ。
うん。
だから、うんうんうん、多分、これ、手でやっとんなと思って、
うん。
で、まあ、合成はね、もちろん後でデジタルでやってるやろうけど、
うん、
これ、紙の端っこが、ほんの少し影があったりするんですよ。
お
ー。来た後みたいなのが。でも、うん、まあ、プロやからできるだけほとんどないんやけども、
うん。
で、そういうのを見てたら、細かいなと思って、で、見てたら、なんかちょっとストーリーも、うんうんうん、重なってる部分があって、ね、場面が大阪になったり、みたいなね、
うんうん
で。そういうのも細かいなと思ってんけど、あれ知ってました？月曜日だけちょっと変わってるんですよ。
らしいですね。
そうそうそうそう。
うん。
田中さんも知ってました？
いや、もうほとんど飛ばしました。ごめんなさい。はい。
月曜日だけね、ちょっとオフィスで働くシーンが、ちょっとね、寝てる、うたた寝してるシーンが入るんでしょう。
そんなんもありましたっけね。
うん。
あるんですって。
ほ
うそういうのもね、ちょっとこう、よく見てたら面白いなと思って。
うん、はい。月曜日はちょっと憂鬱な感じを出したらしい。
そうみたいですね。
あ、あれあったんですね。
うん。
ただね、ただ、私は、映像的にあんまり好きじゃなかった。
ああ、
歌は好きやけど、
ね。確かにそうなんよ。
ちょっと。見慣れてくるとね、飽きるんですよ。
うん。
なので。
平凡な感じはしましたよね。
そう、うん、でもあれがすごく大変なのはわかるんやけど、やっぱ表情とかまあないから、うん、なんかちょっとこう、何回か見たらちょっと飽きてしまうという気が私はしてたんだけど、うん。
やっぱりお帰りモネのね、
うん。
リングのイメージが、
ね、
僕的にはすごくよ。あれは毎回聞いてもうたね。あと、見てもうたいうのもあるんですけど。
あの、可愛いからね。うん、
役者に負けてまうみたいなところはちょっとありました。はい。
ちょっとだけ先走るけど、今の
チムドン
のオープニングが、ちょっとアニメっぽいんやけど、今のすごい好きなんで。
あれいいよね。あれめっちゃ
いい。ねえ、みんなちょっと見てほしい。
うん、これ僕、チムチムさん、まだみ、チムどんどん、まだ見てないんですよ、一応。
もうオープニング楽しみにしててください。
ああ、いい感じなんですね。
めっちゃ、最初ね、目を奪われましたね、あれ。
なんか、映画見てるみたいな気持ちになりました。
ああ、これはどっちですか？大阪ですか？東京ですか？
東京です。
ですね、
なるほど、なるほど。
はい、
沖縄っていうのはなんかちらっと聞きましたけど。
ああ、まあ、見ていってください。
あ、わかりました、
はい。最後にちょっと喋りましょう、それも。
はい、はい、
はい。 じゃあもう本編入りますけど、今回ナレーションが城田優なんですね。
はい。
城田優がいい声で喋ってましたけど、
はい。
まあ1話一番最初始まった時に、英語やったと思うんですけど、うん、日本語のあれが文字が出てて、英語でナレーションしてて、うん、昔々、日本のラジオ放送開始と同時に誕生した女の子がおりました。女の子の家は和菓子屋さんでした。女の子の名前は安子と名付けられました。100年の物語の始まりで始まるんですね。まあこれを城田さんが英語で喋ると。
ロングタイムアゴーやね。
あ、そうですね。
うん。
うん。まあ、最初が1925年、大正14年。この年に安子が生まれたと、ヒロインの。
うん、
ただ、場面は、そっから、10年ぐらい経って、小学校のシーンから始まるんですけど、
うん、
まあ、この安子の家、和菓子屋さんなんですけど、立花っていう和菓子屋さんなんですけど、ここにラジオがやってきまして、
うんうん
ラジオから諸女寺が流れると。
はいはいはい、
はい。諸女寺が流れると。
うん、
で、この、安子が、ま、いろいろありまして、高等小学校を卒業しまして、で、立花の店の、店番なんかをするようになりまして、で、店番をしてると、ミノルさんが、客としてやってきまして。
そう。ミノルさん。
ミノルさんなんです。
そうそうです。
岡山弁になってる。
はい、僕の親戚に、すぐるさんっているんですけど、岡山、はい、もうほとんど岡山の人なんですよ、親戚。
はい。
すぐるさん。
すぐるさんってやっぱり言います
ね。あ、言うの
言います。すぐるさん、すぐるさんって言う、はい。
言って言うてます。言うと、みのるさんやもんね。
そうですね。
うん。
うん。うん。
うん。で、このみのるさんが客としてやってきまして、その後、配達に、みのるさんのところに、安子が配達に行くんですけど、そこで、同級生のイサムちゃんが出てきて
。あ、どうぞどうぞ。
はい、はい、はい。
イサムちゃんとミノルさんが出てきたんで、このミノルさんは同級生のイサムちゃんのお兄さんだとわかるんですよね。うん。
だいぶ飛ばしたね。
だいぶ飛ばしますよ。これ全部いきますんで。
はい。
はい、まあ、だ、安子はちょっとミノルさんにちょっと、一目惚れっぽいところがあった。でも恥ずかしいからそのことは態度に出せないっていう感じでしたね。で、うん、ただまあ仲良くなっていきまして、このミノルさんの影響で、ラジオ英語講座っていうのを聞き始めることになります。まあミノルさんが英語ペラペラなんですけど、はい、勉強するにはラジオがいいよということで。で、安子も、聞き始めまして。で、あと、まあだんだん距離が縮まってきて、なんか安子は、自転車に乗れないということで、
うん、
ミノルさんが練習に付き合ってくれるっていうことになって、もうこの辺ももう、わちゃわちゃしてる感じで、なんか、ほんまに、いい感じでしたけど、
うん、
ミノルさんの自転車の乗り方の教え方が下手やなと思って。
はぁはぁはぁは
ぁ。これでもね、よくテレビとかドラマとかでよく、教えるシーンってあるけど、あれ見るたびに思うんですけど、うん、話すよ、話すよって言って話したらあかんと思うんですよ。
あ、バレるもんね。
バレるよ。もう話されたと思ったら、グラグラってなるから、
うんうんうん、
話してんのに、持ってるよって言ってあげる方がいいんですよ。
うんうんうん。
うんうんうんうん。
で、もうずっと話してたよ。乗れてるやんって言ったら、乗り方がわかるんですよ。
なのこれはモテるエピソードやわ
ちょっと待って、教えたことある誰かに。
俺、でも俺はそうやって教えられた記憶があるんですよ。
モテるエピソード。
うん。だから、ミノルさん、下手、教える気あんのかな？この練習をずっと続けたいと思ってるんちゃうかなと思って。
ああ、でもちょっとイチャイチャしたいんだ。
そうかもしれないですね。
なるほど。
うん。
は
は、
はい。
はい。で、この二人で、ジャズ喫茶のディッパーマウスブルースという、喫茶店、まあバーかなに行きまして、
はい、
そこで流れてきたサニーサイド、オンザサニーサイドストリート、 え、じゃあ、うん、オンザサニーサイドオブザストリートを二人で聞くんですけど、ミノルさんがこれに反応していい曲じゃないかと、
うん、
ちょっと、ジャケット見してくれみたいな感じで定一さんね、あのマスターの定一さんに見してもらったりして、はいはい、もうすごくミノルさんが気に入るんですね、この曲はね、
うん
うんうん、日向の道っていうことかみたいな感じでね、
うんうんうん、
このミノルさん実は木島繊維の跡取り、
まあ、ええー、とこの人ですね。
ええー、とこの。まあ、旅で大きくなって、はい、そっからまあ学生服ととこは、そんなんを作る、結構大きな会社の跡取りなんですね。まだ大学生ですけど。
うん。
うん、で、このミノルさん、今、夏休みで岡山に帰ってきてたんですけど、休みが終わって大阪に戻りまして。で、まあ、僕から、手紙のやり取りなんかをするようになったんですけど、ミノルさんからの手紙で、この、さっきの言った、オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート。これが、ルイ・アムストロングの曲やったんですけど、それのことを書いてて、日本語訳にすると、日向の道を歩き出そう。日向の道を歩けば、きっと人生は輝くよ、みたいな、キザなことを手紙に書いてきたんですね。
うん。はいはいはい、
はい。エアスコもそれで、なんか、ポワーンとすると。
もう、ちなみに、これ、キャスト、誰が、キャスコが誰とか言っとかんでいいです？知らん人のために言っときましょうか。
もう、最後でいいと思うけど、まあ一応ヒロインぐらいは言っときますか？
そう、はい、そうですね、
うん。
ヒロインが、モネちゃん。上白石モネちゃん。
そうですね、初代ヒロインが上白石モネちゃん。はい。
はい。
で、その相手役の、木島みのるさんが、松村北斗さん。
そうですね。
はい、ジャニーズなんですよね。
ストーンズですね。
クストーンズ。そう。
なんて
ストーンズ。シックス言ったかね。
最初言いましたよね、今ね。
言った。
はい、ストーンズ、
ね。ストーンズ。
はい。
はい。
はい。まあ男前ですよ。
はい。
はい。うん、で、まあいろいろありまして、安子に見合いの話が出まして。
はい。
どうやら、その、佐藤の生産会社の次男と結婚しろと、
うん
う
ん。
もうはっきり言いました。おじいちゃんがもう政略結婚じゃ、言ってはっきり言ってましたね。
言いましたね。
言ってましたね。
うん。
うん、
でも、安子は好きな人いてるんで、うん、どうしようどうしようとなって、うん、ミノルさんのいてる大阪へ行きます。で、大阪行って、ミノルさんと会いまして、はい、で、まあ、ここでデートするわけなんですけど、ミノルさんと映画に行きまして、まあ、映画、白黒なんですけど、うん、暗闇でしか聞こえぬ歌があるとか言って、はい、この頃はなんでこんな見てんねんと思ってましたけど、
思ってました。
うん。これが、まあ、後に弾いてくる、聞いてくるんですけど、まあ、安子としては、まあ、ミノルさんとは結婚したいとか好きなっていう気持ちはあるけど、やっぱり見合いの話は逆らえないということで、
うん、
そういう思いもあってミノルさんに会いに行ったんやけど、ミノルさんにはそういうことは一切話せなかった。で、帰りの列車の中で、安子は一人で号泣してしまうんですね。
うんうん、
もうそのまま岡山までずっと泣き続けてまして。で、着いて降りようとして立ち上がろうとしたら、ミノルさんが前に立ってたんですね。
はい、びっくりした。
乗ってたんかいですよね、
うん。
そう、同じ電車乗ってたんですよ。
うん、
もっと早く声かけろよ。
いやいやいやいや。
なんか様子がおかしいと思って追いかけてきたらしいんですけどね。なぜこのタイミングやとは思いましたけど、そのまま二人して、安子の家に行きまして。
おい。
安子の両親に、もうミノルさんが正式にお付き合いを認めていただきたい思いよりますっていう。
かっこいい。
かっこいい。
かっこいいな
ぁ。かっこいいです
ね。ユウがちょっといらん顔してましたよ。ユウが。
いやいや、ここはユウおらん
よ。まだよ、まだよ。
あ、おらんかった
。安子の両親ですからね。
あ、そっかそっか。安子の方ですわ。
はい。
はい、
もうゆくゆくは結婚も考えてますよ、的なことも匂わせてきまして。
うわ。
でもさ、それ、あやすこの方と相談なしでもいきなり言っちゃったもんね。
いきなり言ったんです。びっくりなんですよ。
ああ。
うん。
うん。 もうだ自信満々ですよね。
はい。ただ、安子の父親は、まあ、安子のお兄さん、サンタっていうのがいたんですけど、それに後継がそう思ったら、これがろくでもなくて、
あら。
ダンサーになる上で大阪行ったりしてて、
うん、
もう、立花には安子しかおらんから、出すわけにいかん言うて、
うん、
言うんですね。
うん、
まあ、見合いの話も出てるし、っていうことで、まあ、いい男なんは分かったけど、君には出せないっていう話になったんですね。
はいはいはいはい。
で、その後、ミノルさんと弟、イサムちゃんが、キャッチボールしてまして、
はい。
この、イサムがね、兄さんは気づいてねえと思うけど、わし、あんこの、あんこってあの、安子のことね。
うんうん、
安心の子供と書いて、安子なんで、あんこって呼んでるんですけど、この人ね。わし、あんこのことは好きなんじゃ。あんこは、兄さんが好きなんはしとった。兄さんらしゅうねえよ。わかっとるはずじゃのに。いずれ、あんこを苦しめることになるて。で、まあ、ミノルさんは、まあ、自分は誠意を尽くして、俺は安子と、のことが好きだみたいなことをね、兄弟で話し合ってるんですね。
うんうん、
どっちも安子のことが好きだと。どっちも引かないみたいな感じで。
モテてるわ。
はい。で、イーサムは、まあ、野球をやってるんですけど、今年が最後の夏、甲子園もあんこも諦めんって言うんですね。
うん。
引かないと。
まだ告白もしてへんのにね。
そうですよ。
諦めるも何も。
はい。
うん。
安子が、岡山の神社にお参りに行きますと、ユニフォームを着たイサムが座り込んでて、どうやら、今年の甲子園が中止になってしまったと。
うん、うん、
うん。落ち込むイサムちゃんに、慰めてくれるんですけど、安子がね。ほんなら、イサムちゃんが、安子抱きしめ始めまして。
あら。
安子びっくりして離れるんですね。
離れてましたね。
はい。兄さんに勝てるとしたら、わしには野球しかなかったっていうね。
うんうん
うん、その野球さえも機会を奪われてしまったと。
そうや。
この後日本は、アメリカ、イギリスと戦争状態になりまして。
はい。
どんどん話が暗い方向に行きますけど。
はい。
ミノルさんは、今度はこっちが木島の家の方で縁談を進められまして。
うんうんうん。
で、両親に、安子の話をするんですね。
うんうん、うん。
僕には好きな人がいてると、安子さんっていう人がいますって言って。ただ、両親は、いやいや、何を言うとんのと。あなた長男でしょと。そんなどこの馬の骨かもわからんようなことを結婚させられないと。
うんうんうん。
そうなるわな。
はい。
うん、
で、ミノルの母は、安子が、この木島の家に配達に来たときに、
うんうんうん。
あんたかと。
うん。
うん。あんたが。
うちの息子をたぶらかしとるのは。
うん。
うん。
金は払うけど、それは受け取らん、持って帰れ、って言うんですね。
おはぎね。
おはぎ持ってきたけど。
うん。うん。
二度とミノルに近づかないで、って言うんですね。
優雅いい味出てましたよ、嫌な、おばはん。
おばはんね。
うんうん。嫌なおばはん。
うん。これも、はい、でも息子のためやと思ってますから。
まあ、そうですね。
うん。
はい。
まあ、こんなこともあって、両家の親から反対されてるんで、なかなか二人はうまくいかないんですね。
うん。
そうこうしてる間に、ミノルさんに、召集令状がやってきまして。出世しないといけないと。はいはい、うん。イサムちゃんが、父親に自分の、
そう。やべ、気持ち悪い。気持ち悪いですか
気持ち悪い。やっぱりイサムちゃんって行きたいですね。
行きたいです、はい。あ、じゃあ、はい、固定で、はい。
はい。イサムちゃんがね、自分の父親にね、その、兄さんと、あんこの、結婚認めてやってくれって言うんですよね。で、政略結婚するならわしがするって言って言い切るんですよね。 応援する側にまたと、そうそう。
はいはいはい。
うん、で、その、ミノルさんの父親が、立花におはぎを買いに来るんですけど、
うん、
そのもう戦争状態なんで、もう物資が足りないということで、もうおはぎが作れない状態なんですね。
うん、
だから、うん、売るものがないっていうことで、対応した安子が、安子は、ミノルの父親と知らずに、はい、ないんです、すいません、言うて、あ、そうだ、言うて、おばあちゃんが作った汁粉があるから、これでも食べてください、言うて、お盆に出して、
うん、
どうぞ食べてください、言うて渡したんですね。
うん。
で、安子は、下がっていくんですけど、安子の父親が出てきて、うん、で、ミノルの父親っていうことを安子の父親は知ってたんで、木島の社長っていうことは知ってたんで、そこで安子がおらん間に二人で父親同士で安子の話をしたりとか、あんこのはこだわりがあるとかいろんな話をして、そんな話をしていると、どうやらミノルさんの父親は心を打たれたような表情してるんですね。
家庭の子なんやなっていう、なんか、そういうのを感じた感じやったですね。
そういうのが伝わったんですね。で、まあ、ここから何やかやありまして、ミノルさんとヤスコは結婚することが決まりまして。
お結婚できたんですよ。
できましたね。
はい、私、でも途中で、ちょっとミノルさん、ちょっと推しが弱いタイプかなと思って、弟に譲るんかなと思ってました。
あ、一瞬思いましたね。どっちか言うたら僕は弟の方が目立つ顔してるなと思ったんで。
そうそうそう。うんうん、あれ、あの人の息子ですね。
それは最後に言いましょうよ。
あ、そうか。はいはい。
はい。もう言っちゃったから、ウーアの息子なんですよね。
そうですね。
はい。これまあ皆さんびっくりするところやと思いますけど。
はい、びっくりせえへんよ。だってもう有名やもん。
あ、そうですか。俺はここで初めて知りましたから。
なんか嫁さんも、うちの嫁さんも、なんか真っ先に言うてました。
あ、そうですか。
うん、詳しいなぁ、思って。
うん。うん、まあ、安子と結婚無事しまして、まあ、その U、YOU の U は、姑なんで、
はいはいはい。
また、すごい、厳しい親になるんかなと思ったら、あまりにも安子が出来が良くて、全く文句も言う場所がないと。
うん、うん。
うん。まあ、いい関係が築けていきまして。
はい。
で、どうやら、まだ子供も、できてないのに、二人で子供の名前を考え始めて。ただ、ミノルさんはもう決めてるって言うんですよね。
うん。
で、それを安子が教えてって言うんやけど、教えてくれない。
ほうほうほう。
ただ、この二人が一緒に暮らせたのはわずか一ヶ月足らずだったと。
そうなんです。
切ないわ。
悲しいわ。
もう辛すぎる。
はい。
安子。
安子ね。うん、まあ、戦争に行っちゃいまして。
うん。
ね、当時はそういう人が多かったって言うもんね。
まあ、
そうですね。急いで。結婚させて、みたいなね。
まあ、それもあって、好きな人と結婚させたいっていうのもあったやろうしね。
うん。
うん。妊娠が発覚しまして、
うん、
で、安子が女子の子を産みまして。
女子の子。
女子の子。
まあ、女の子ね。
はい。
なんで急に平安時代になった。
いやいや、女子の子を言うてましたよ。
あ、そう。
岡山ではそう言うんじゃないですか、おなごの子を言ってました。
おなごの子、うん。はいはいはい。はい。
で、名前が、その、ミノルさんが決めた名前を、見てみると、ひらがなで、ルイって書いてたんですね。
うんうん、うん。
びっくりした。なんか、もっと違う名前やと思ってた。
うんうん。
うん。これで、
そもそもそういう阪神に書き したためてたんやね、行く前に。
うん、そうですね。言っていかんのかいと思ったらちゃんと書いてた。
そうそうそうそう。そう、
うん、
よかった、書いてて。
うん。で、安子が、ピンとくるんですよね。このルイっていう名前で。
うんうんうん。
ルイ・アームストロングから取ってるんだと。
うん。もうこれはそうですよね。
はい。
はい。
まあ、ミノルさんは、僕らの子にゃ、日向の道を歩いてほしいって言ってたんですよね。っていうことで、サニーサイドのルイ・アームストロングから名前を取った。ただ、それを見たイサムちゃんは、 兄さんはやっぱ分かっとると。これは野球の類だと。一類二類の類だ。やっぱり兄さんは野球から名付けてくれたんだ。やったーみたいなこと言ってて。
ポジティブ
ですね。
ポジティブ、
うん。野球しか頭ないんで。
うん。
はい。ただそのイサムちゃんも出世していっちゃいます。
そうでしたね。
はい。
うん。
はい。その後、どんどん戦況が悪化していきまして、岡山にも空襲、大空襲がやってきます。
あ、この岡山大空襲なんですけど、
はい。
うちの母親が1歳の時に、被災してるんですよ。
へぇ、
母親、まあ僕の祖母ですけど、もう防空壕に隠れて、
うん。
いわゆるそのドラマで空襲に当てた場所らへんに、もうまさに、防空壕で隠れてたらしいんですよ。なんか、ほとんど亡くなった人の死因っていうのがもう煙でやられたっていう話らしいですね。はい。で、なんかうちの間も煙を吸ってもお腹パンパンに腫れたんですけど、
うん、
家の近く、なんか医学生が下宿してて、うん、その人に処置してもらって、はい、ラッキーやったみたいな話は聞きましたけど、なんか、うん。岡山空襲ってかなりやっぱり被害大きかったみたいですね。
へ
ぇー。らしいですよ。
すごいね、リアルなのとドラマが繋がるね。
う
ん、
そうね。
いや、ちょっとびっくりしました。あ、これ被災したでっていう話は聞きましたよ。
へぇ
ー。え、このドラマやってる時に、その、田中さんのお母さんとこの話しちゃったんですか？
うわ、しました、しました。
その前から知ってはった、
うん、空襲で死にかけたいうのはちょいちょい聞いてましたけど。
あ、聞いてたけど、まあ、もう実際これやでってこと？
もう岡山空襲っていうのがあったっていうのは、あ、このこと言ってるんやっていう感じやったですね。
はい。
なるほどね。
なるほど。
はいはい。はい、
じゃあこのシーン結構見るの辛かったかもしれないですけど。
いや、まあでも、母親自身はもう赤子なんで、
あ、
まあ、はい、うちのばあちゃんが、まあ、どう似てるかっていうのはちょっとわかんないですけど。
はいはいはい。
ただ、まだご存命、うん、もしかして。
99ですね。
すごい。
じゃあ、100年の物語や。
そうですね。デイサービスで頑張ってますよ。
おー、いいですね。
はい。まだ、ボケずに頑張ってます。
うん。
ね、見るの思い出しちゃうかもね。
そうですね。
うん。で、まあ、この空襲が、まあ、今言わはった通り、かなりすごい、大空襲で、もう、岡山城も炎上してましたね。
そうですね。
うん。で、安子の父親は、自分の母親と妻とを防空壕に入るように言いまして、で、はい、自分は、火消しに回るうて、自分は防空壕に入らず離れたんですね、その場をね。
うん。
うん。で、その後、まあ、空襲が、終わりまして、安子が、この瓦礫と化した町を歩いていると、失意の表情で座っている自分の父親を見つけるんですね。
はい。
どうやら、自分の妻と母親を入れた防空壕が焼かれてしまって、指示した自分が生き残ってしまったと。
そうです。だから防空壕に入ってる人ほど被害が大きかったっていうのはなんか、
うん。
う
ん、
そうみたいですね。はい。
お前やってね。
そうですね。
うんうんうんうん、
星ず、母ちゃん、すまーん言ってましたね。
うわぁ、もう、辛すぎましたね、ね、やっぱりシーンは。
うわ
ね、
うん。まあ、そんなこんながありまして、終戦しまして、これまでね、ずっと、安子は、ずっと祈り続けてた神社に、類を背負って行きまして、ミノルさんの無事を祈るわけですね。うん、まだ帰ってきてないから、
うん。
無事帰ってきてくださいっていうことで。
うん、
で、その安子の父親は、木島の家で引き取ることになったんですけど、もう心も体も、ボロボロで、全然回復しないと。
うん。
うん、そんな状態なんで、安子は、こう闇市で見つけてきた、小豆を使っておはぎを、作るんですね。
うんうん、
で、まあ、このドラマ、最初の方からずっと言ってた、小豆のおまじない、小豆の声を聞けいうやつね。おいしゅうなれ、おいしゅうなれ。あれを、安子のじいちゃんも、父親も唱えてた。それを見てたんで、自分も同じようにおまじないをかけながら、おはぎを作るんですけど、
う
そのおはぎを、安子の父親食べると、何も言わずに歩き出して、雨のなんか瓦礫の中から、瓦礫をなんか漁ってるんですけど、なんか大事に貯めてたっていう砂糖を見つけるんですよね。で、アネンマジーおはぎゅう備えられたんじゃ、腰面も安心して成仏できんわ、言
う
て。
ちょっと、ね、前向きな気持ちが、ちょっとだけ ね、生まれたんですよね。
そういうことですね。要は、安子の作ったのが、まあ、砂糖がなかったってことないけど、まずかったんでね。で、俺が頑張らなかんってなったんですよね。
多分あのおまじないって、その、時間的にちょうど美味しくなるタイミングで測られてるんちゃうやろかとかって、あ、次行ってください。
それはそうでしょう。そのためのおまじないやと思いますけど。
そうでしょうね。はい。
で、心を取り戻したこの父親金太は、この立花を立て直すっていうことを決めるんですよね。で、娘安子と、この芋を使った、まあ、おはぎみたいなもんを作るんですね。で、これを売ろうと。これを足がかりにして立花再建を目指そうっていうことになるんですけど、これをね、ある日、売ってると、この、これを勝手に盗んで食べる子供が現れまして。
あ、ちゃんとそこ、兄さん入れてくるわ。はい、はい、
これは大事ですから。
大事ですからね。
はい、これ、
まあ、ね、多分親がいなくなってしまって。
戦争孤児の子なんでしょうね。
でしょうね。
うんうんうん。
ただまあ取られたんで、もう追いかけて捕まえまして、金払えって言うんですね。やけど、その子供は金がない言うて開き直りまして。で、そこで金太は、この箱ごと、万獣ごと持ってきまして、これを売って稼いでこいって、で、そのうちの1割がお前の稼ぎじゃって。で、そこからさっきの金を払えって言うんですね。周りの大人たちは、まあ、アホなことをして、と。帰ってくるわけないやないかって言うんですけど。
全部な、盗んでしまうか、食べてしまうか、するんちゃうって思うよね。
そうですね。
だから商売を教えてくれた。
はい。で、これは、さっきの、あの子供は、息子サンタに似てると。出来損ないだったサンタなんですけど、やっぱあれに似てた。あの、ガキがもし帰ってきたら、サンタも帰ってくるんじゃないかと思って、託したんだって言うんですね。で、ある夜、その、おはぎを作ってると、扉の外から、おっちゃん、おはぎのおっちゃんっていう声が聞こえてきて、
はい、
扉を開けると、そこに立ってたのはサンタだったんですね。
はいはいはいはい。
息子サンタが立てて、よう帰ってきてくれたの、サンタ。サンタが、父ちゃん、もう、そねん気を張るな。まだわしが生きとる。金太が、おめえがの、いつ帰ってくるかわからんから、わし、待っとっちゃ、わし、待っとっちゃったん、待っちょったんじゃ、
結構大事ですよ、ここ。
いいとこ、いいとこ。
じーんと僕してましたから、さっきまで。
おめえがの、いつ帰ってくるかわからんから、わし、待っちょったんじゃ。ここを動かんと待っちょったんじゃ。サンタは分かっとるって。で、ラジオをつけるとそっから円達あちゃこの漫才が流れてきて。
ああ、焦ったわ。
これ昔、みんなでね、そのまだ戦争起こる前に、ラジオ来た当時、晩食べながら、つけたラジオから円達アチャコのラジオ、あの、漫才が流れてきた、その風景を思い出すんですね、金太が、ね。
ああ、もうあかんかんかん。はい、はい。はい、
うん。暗転してナレーションで、金太が亡くなっているという知らせが入ったのは、その翌日のことでした。
ああ、もう幻を見ていたのだ。
これね。
うわあ、もうこのパターン、あの、ちょいちょいやりますけど、うん、朝ドラ。ああ。
これでもね、僕一瞬ついていけなかったんですよ。
そうなんですよ。
なるほど。はい、はいはいはいはい。
金太と、金太とサンタが似てるから、名前がね。
そうなんです、
ね、そうですよね。
うん、そうなんです。
亡くなったのは息子の方かなって一瞬思ったんですよ。
そうそうそうそう、戦争から帰ってないからね、まだ。
そうそうそうそう。
帰ってきたと思う夢を 見ながら亡くなってしまった、
うん。なっていったっていうことなんですね。うん、
だから扉を開ける前に、おっちゃん、おはぎのおっちゃん言うてるのは明らかに子供の声だったから。
子供の方
なんです
ね。そうそうそう。そこはちょっとパニックになって、今のどういうことってなって、
ありますね、
このまま、その後朝一が始まって朝ドラ受けをするんですけど、
うん、
アシスタントのアナウンサーの女の人が、号泣してるんですよね。
いや、号泣してたらしいですね、僕は。
めちゃめちゃ引くほど号泣してて、うん。
うん。
うん。まあ、花丸さんたちも、声かけれんぐらいの大号泣で。
そうなんですね。ちょっと見たかったな。
うん。で、それで俺ようやく分かったんですよ。あ、親父が死んだんやっていうのが分かって。
あ、そこで、はいはい、はい。
ようやく分かった。
私、うんうんうん、まあまあ、後まで分かってなかった。
そうなんやね。
何々今の、なんかサンタが戦争のところで死んで、霊として出てきたんかなとか。
そう思ったよね、最初ね。
ちょっと、ややこしかったよね。
ややこしかったよね。
うん、
で、
うん、
その、ちょっと、話はしょってたけど、うん、サンタが戦争に行く時のシーンが、うん、兄さんちょっとはしょってんねんけど、うん、お父さん、と、ちょっと仲違いをしたまま、サンタは家の敷居も、またがれずに、うん、もう、お父さんを見送りもせんと意地張って、
あ、そうそうそう。
サンタはそのまま戦争に行ったんよね。
そう。
だから、お父さんは、ものすごい後悔してたんですよ。息子が戦争行くのに、はい、もうあいつは感動してたやつやから、はい、俺とは関係ないって。で、うんうんうん、見送りをせんかったんですよね。
はい、
で、それをずーっと後悔してて、声をかけてあげればよかった、家に上がらせてあげればよかったみたいなね、
うんうん、
後悔をずっと持てたんですよ。
そう
ん。で、その思いが、その死んじゃうシーンのところにね、
つ、う、な、ん、がってるんですけど。幻を見たみたいな感じなんです
ね。そうでしょ
うね。そうですね、うんうんうん。そのサンタは大阪にダンサーに行くたんやけど、まあ帰ってきて、で、帰ってきたはええけど、借金取りが来たりして、もう、あんな奴は感動だっていうのがあった後の、その、これなんで、やっぱりサンタのことは、そう、サンタのことは可愛い。だから帰ってきてほしいっていう思いから、子供に託した。願いを託したっていうのがあったんで、帰ってきてくれたんだっていうね、幻を見たわけですよね。で、
まあでもその男の子は、まんじゅう、おはげのおっちゃんって帰ってきたところまでは現実なんですよ。だからちゃんと、戻ってきたんですよね、その男の子はね。
そうです。後日、安子のところにお金を渡しに来るんですよね。
そうなんです。
で、安子は結局ね、そのお金は全部その子に渡すんですよね。
はい。
お腹いっぱい食べて、ちょっとずつ飽きないを始めて、しっかり生きていかれえよって言って。
優しい。
優しい。
いや、もう、人生ってこういうことやと思うんですよね。
はい、いや、ほんま見習おうと思ったわ。
うんうんうん、なかなかできんよ、これは。
できんよ、あの時代にできんよ。
うん。ただ、やっぱ父親があの思いを託してたっていうのを聞いてるから、自分もって思ったんでしょうね。
うん、うん。
うん。この子には、しっかり生きてほしいっていうことなんでしょうね。
うん。
うん、で、その後、イサムちゃん、幼馴染のイサムちゃんが帰ってきまして、義理の弟ですね。
はい。
はい。
そうからね。
はい。ただ、ミノルさんの方は、戦死の知らせが届くんですよね。
はい。
ヤスコはショックで、もうミノルさん、ミノルさんってつぶやきながら走りまして、たどり着いたのが神社。もう転んで、ひざまずいたまま、
うんうん、
意地悪せんで、帰ってきて、ミノルさーん言うて泣く、聞き崩れるんですね。
辛いわ。でもだ、サンタ以外全員っていうことですかね。まあ子供はいますけども、その血の繋がったっていうところで言うと。
そうですね、立花はね。
うん、うん、うん、うん。
サンタは分からないってことでね。
サンタはその時点では分からないっていうことです、
ね。はい。
うん。
だから、うん、自分の娘、ルイ以外は、もう、天涯孤独ぐらいな 気持ちになって、うん、まあ言うても、今は木島の家に入ってますけど、でも、ミノルさんもいなくなったしっていうことで、もうほんまに。
片身がちょっと大丈夫かなって思いましたけどね。
はい。
その、片身せやろうなっていう。
は
い、
その予想通り、うん、ミノルの母親が、うん、寝込んでしまいまして。
もう気を病んでまうんですよね。うん、
はい。
あの、長男のね、ミノルさんを溺愛してたんですよね。
う
ん、
そうです。
母さんが。
うん、まあほんまに。
弟が帰、ね、帰ってきて。くれてんねんからと思うけど、うん、思い入れが強いけど
ね。長男としてめちゃめちゃ出来が良かったんですよね。
そうね、うん、出来
が
良かった、
うん。もう成績も優秀で、これからの木島繊維は海外にもその商売広げなあかんから言って英語を勉強してたりとかね。
うん、
ほんまに出来が良かったんで、可愛がってたんですけど、
うん、
その息子が死んじゃったっていうことで、安子に、
うん、
あんたのせいじゃ、あんたがミノルをそそのかして、ミノルの人生を狂わせたんじゃ。
もう、どついたろと思いましたけど、
ね、あんたは、
いやでもね、もう
あんた最後まで言わして。
はい。
あんたは薬房、あんたは薬病神じゃ。とっととこの家から出て行かれでも、ヤスコは、私はミノルさんの妻で、ルイの母親です。どこへも、行きませんって言い切るんですよね。
うん
う
ん、はい、出生と結婚は関係ない
です。そうな、結婚関係ないんよ。
関係ないですからね。
そう、うん、ただの薬病神言われたかで、誰と結婚したんって戦争には行くんよ。
結婚してなくても行きますからね。
は
い、
そう、
はい。それは分かってます。分かってるんやけど、誰かに当たらな。
そう、当たれ、ね、
そう、当たられてる
んですよね。
そう。もう、うん、まともじゃないんで、今。
そうそう、ちょっと狂っちゃってんのよ。
そうなんです。
うん。
で、あの、ユーの演技がまた上手いんよ、なんか知らんけど。
そうですね。
誰か知らんけど、危機迫ってんのよ。
そうでしたね、
うん
うん。うん。めっちゃ怖かったですね。
怖かった、ほんまに。
怖かったっす。
一緒に仲良くお茶食べ、お茶してたやん、みたいな。
そう。
からの、薬病神やもん。
そうですね。
怖いですよ。
怖かった。
で、そういう状態の、自分の妻の状態なんで、その、父親の方は、だから、安子の義理の父親は、再婚を進めてくるんですよね。
ああ。
まだ人生やり直せると。
うん。
そ、ね、その、稔とは、もう1ヶ月ほどしか一緒に住んでないわけやから、
うんうんうん、
やり直せばいい、まだ若いんやし、と。
うん、うん。
言って進めてくる。まあ、関係も良かったんですよね、安子と、この義理の父親はね。
そうですね。
優しかったんですよね、うん、この義理の父親、
うんうん。
ただ、ルイは置いていいけど。
それやねん、それやねん。どうそれ言えるなと思って。
ルイは木島の子やと。
うん。
まあでも当時ならそうじゃないかな。
まあ、そう、特に商売とかしてたらね、その辺はピリピリするところかなと思いますけどね。い
や、でもね、でもね、イサムちゃんおるやん。
うん。
もうさ、そら政略結婚 C の子供、男の子生まれたらどうすんのなってなるやん。ルイちゃんの立場なくなるやないのって。
いやいや、
なるやん、
立場はなくならんやろ、うん、女の子やし。
いや、あの、女の子やから、後継ぎとかのつもりはないんじゃ
ない、ないと思う。
やっぱりその長男の子供っていうところが大きいんやと僕は思います、
ね。血が繋がってるっていうこともあって。
そうなん、絶対、イサムちゃんのとこに、まあ、いいとこのお嬢ちゃんと結婚して、男の子がさ、3人ぐらい生まれたらさ、うん、ルイちゃん絶対肩に狭なるやん、もっとな。
なりはせんやろ。やっぱ孫やし。可愛いやろ。それは可愛いやろ。
いや、可愛がるためだけの、
そうやろ。
置いていけ。
初孫やもん。それは可愛いって可愛いってたまらんと思うで。ま
あ、冷静に考えたら、
うんうん、
あれですよ、ユインさんの、言ってることが正しいんかもしれないですけど、でも昭和ってこんなんやと思いますよ、僕は。
女の子でも？
女の子でも。
なんか昭和やからこそ、女の子やからもういらんわ言われんのかなと思って、二人で出て行きって言われんのかなと思って。
長男の子供、唯一の子っていうのがやっぱ強いかなって僕は見ましたけどね。
これが男の子やったら置いていけば分かってんけど、
まあ、
女の子やねんかなと思って。
実際どうやったかは分からんけど、まあ、 ドラマなんでね、ここはこうやって話を盛り上げていくやろうなっていうところでしょうね。
そうです、うん。そこ、そうした方が面白いのは面白い。
そうですね、うん。うん。で、この再婚話を聞いたイサムちゃんは、ヤスコに黙って金を渡して、ルイと二人で暮らせ、言うて。出て行けばいい、言うて、応援してくるわけですね。
うん。うん、私、もうここでもう、イサムちゃんと一緒になればいいのにって、
そうそう、それはちらっと思いましたけど。
それは思いましたけど。それは思いましたけど、でも、イサムちゃんは、政略結婚はわしがするって言い切りましたから。
そっか、うん。それは言ってましたか。
はい。うん、だからわしが政略結婚 して、この木島を盛り上げていかなって思ってるんやろうなって僕は思ってました。で、まあ、安子とルイは、大阪に行きまして、
はい。
ミノルさんが下宿してたアパートに行くんですね。
はい。
で、まあ、そこで大家さんに相談して、物置に住まわしてもらえることになって、
うんうん
う
ん、
もう、大家さんが、言うとくけど、誰も助けてくれへんで、っていうね。
うん、
うん。言うんですね。
うん、うん。
うん。二人で食もないんで、まあ、ただ食うていかなあかんから、うん、なんとかして食うていくために、うん、まあ、米も小豆も高いんで、
うん。
それでは、仕入れができんということで、安いさつまいもを使った、アメちゃんを作ることになるんですね。
あ、セット。
うん。うん、これを売って、なんとか生活していこうということで。
うんうんうん、
まあそういうことをやってると、うん、ある家からラジオが聞こえてきて。
うん、はい。ようやく。
はい。カムカム英語が聞こえてくるんですね。
そうですね。
うん。カムカム、エブリバディっていうのが聞こえてきて、
うん、
これがカムカム英語との出会いでして。
はい。
この時の喋ってるのが平川忠一さんなんですね。
うん、うん、うん。
まあ、それを聞いてて、昔を思い出した安子は、もう聞き入ってしまうと。
はい。
で、毎日それが楽しみで、その家の外から毎日毎日聞いてたんですけど、
うん、うん、うん、うん。
まあ、そういうふうにやってると、そこの家の人と仲良くなって、で、中で聞かせてくれるようになったんですね。
ここも大事ですからね、これ。
はい。
うん。
ルイも一緒に中で聞かせてもらえるということになりまして、
はい、はいはいはい。
で、だんだんそういう風にしてると、まあ、おはぎも作ったり、まんじゅうも作ったりして、だんだん生活できるようにはなっていくと。
はいはい、はい。
うん。苦しいながらも生きていけるっていう状態にはなってきたんですね。
なんかね、そこの人が、縫い物とかのお仕事もね、もらってきて、安子に仕事くれたんですよね。
ああ、そうでしたね。
うん。助けてくれたんですよ、みんな
も。そうですね。
うん。
助けてくれへんで言ってたのは、あの大家ぐらいですね。
そう。でも、ね、うんうんうん、物をくれ、貸してくれたよ。
まあ、そうですね。
はい。うんうんうん、
はい。で、まあ、なんとか生きていける状態になったっていうところで、木島の義理の父親がやってきまして。
はい。
どうやって聞きつけてやってきたんか知らんけど、見つかりまして。
うん、うん、
うん。
岡山に帰って来られ、って言うんですよね。
来られ。
うん。
こんなことじゃもうやっていいけんじゃろう、言って。
ただ、安くはきっぱり断るんですね。
うんうん。
うん。
ヤスコかっこいいよ。
ただ、この父親が言うには、ルイは木島の子じゃ。ルイにはふさわしい教育を受けさせてやりてえっていうね。
うん、なるほど。
ちょっと言い方変えてきましたね。
うん。
ルイのことを思ったら、これじゃあかんのちゃうかって言うんですよね。
うん、うん。
なるほど、うん。家のもんやから、うちのもんやからって言うんじゃないと。木島の金でちゃんとした教育を受けさせた方が、ルイにとっては幸せじゃないかっていうことを訴えかけてくるわけですね。
そういうふうに言ってもらわんと残りにくいでさ、ね。
はい。はい、それを聞いた安子は、必死になって働き始める。
うん。
私の力でちゃんとした教育を受けさせてやるんだってなるんですよね。
うん。
もう身を粉にして働く。もう、めちゃめちゃ頑張るんですけど、頑張りすぎたんか、ちょっとぼーっとしてしまって、
うんうんうん、
自転車を漕いでるんですけど、まあ、二台にはルイを乗せた状態で、自転車をぼーっと漕いでたら、前からやってきたオート三輪にぶつかっちゃいまして、
はい。
吹っ飛んでしまうんですよね。
はい。
安子、目を開けたまま倒れるんですよね。
うん。
怖い。
俯瞰映像で、あ、安子死んだと思って。もうそう思わせる撮り方やと思うんですけど、
うん、
目開けたまま倒れてる、そこにルイの泣き声が聞こえてきて、
うん、
で、そこでハッと、ヤスコが我に返って、気がついて、ルイに近づこうと思うんやけど、手が折れてて、痛くてなかなか近づけないんやけど、それでも頑張ってルイの方に行くと、ルイの額がパックリ割れてるんですよね。
うん。切り傷ができてしまったんですよね。
縦にね、
はい。
うん。
もうルイがギャンギャン泣いてまして、これはいかんと思って、なんとか医者に連れて行かなってなるんですけど、
うん、
気がつくと、目を開けたら、イサムちゃんが自分を看病してて。
ああ、そうやった、そうやった。
どうやら、その、キジマのお父さんが、二人が倒れているところを発見してくれて、キジマのお父さんがルイを大きな病院に連れて行ってくれたと。
はいはいはいはい、はい。
で、イサムちゃんが、ヤスコに、岡山に帰ってけ。その腕じゃ、菓子も作れんじゃろうが。
うん。
馬鹿にせられた。これまでどねなことがあっても乗り越えてきたんじゃ。今さら甘えるわけにはいかん。逃げるわけにはいかん。ルイのためじゃったらどねなことでもって言ったら、ルイが帰ってきまして、頭に包帯ぐるぐる巻いてるんですね。
うん。
だから父親が言うには、医者はもうこの傷は一生消えないっていうんですね。
うん。
このせいで、安子は、とうとう岡山に帰ることを決心します。
あ、無理してたんやなと。うん、
まあこの状態では無理だっていうのを、うん、もう物理的に無理なんで手を怪我して、
うん、
しかもルイには傷を負わしてしまって、
うんうんうん
うん、まともにルイのためを、うん、そう、うん、ルイのためを思ったら帰るしかない選択肢はそれしかなかったと。
うん、
はい。で、帰ったら、あの怖い気持ち悪いお母さん、義理の母親、どうな
って気持ち悪い幽
霊ほんま気持ち悪かった。幽霊みたいだったんでね、
うんうん。
どうなってんのかなと思ったら、優しくなってるんですよね。
う
ん、
もうそれも逆にちょっと怖いんです
よ。まあまあでも普通に優しくなってて、
うんうん、
で、この木島の家には新しい女中さんが来てて、
うん、
雪江さんって言うんですけど、
はい、
この雪江さんがものすごくよくできる、まあ顔も綺麗な、
うん。
まあ、いや、綺麗な女中さんが来てたっていう感じで。
はい。
で、あれですよね、はい、お笑い芸人の娘さんですよね。
それ最後に喋ろうって言ってる
よ。なんでだってみんなさ、想像できひんやんか。
違うやん。これも基本みんな知ってる体で言ってるから。
あ、そうな
ん、うん、今、ゆえさん怒られるでって思いながら僕は待ちましたけど。はいはいはい、
うんうん。
だってさ、かわいそうやん、置いてかれたら。
それ聞いたところでみんな想像できひんってなかなか。
う
ん、はい、最後に喋りますか、まとめて。
あ、は
い、
分かった
よ。で、まあ、岡山帰って、なんとか、安子は体回復して、動けるようになって、で、自分の同級生の絹ちゃんっていうのがいてるんですけど、
はいはいはい、
この絹ちゃんが豆腐屋の娘なんですけど、この豆腐屋の片隅でおはぎを売らしてもらえることになったんですよね。
う
ん、
そうでしたね。
はい。まあ、片隅って言ってたけど、うん、どう考えても豆腐が端っこで、おはぎど真ん中でしたけどね。
ああ、うんうんうん。うん、取りすぎですよね、あれちょっと。
豆腐買いに来た人にもルイが、おはぎどう、おはぎはどうですか言ってましたけどね。うん。まあ、邪魔しいな、言って言ってましたけど。うん、まあ、このキヌちゃんが可愛いんですけど。うん、で、キヌちゃんにヤスコが、ルイのおでこの傷だけは、自分で何とかしてやりてーって言うんですよね。
うんうんうんうん。
要は、木島の家に頼らず、これは私の娘なんで、木島の娘ではね、私の娘だっていうことで、うんうん、この傷だけは何とか、直してやりたい。自分の責任だっていうのもあるし。
うん。
っていうので、必死になってまた頑張ってるんですよね。
うん、うん。
いやー、なんかさ、ここはさ、
うん。
頼ってあげたら、いいのにって思ってんな。
そうですね。
うん、私は、傷はやっぱりちっちゃい時に早く治した方が、
そうそうそう。
治りやすいから、
そう。
お金貯まるのを待って手術するよりも、だからそのために帰ったんちゃうんって思って、
うん、
ちょっと、それはちゃうで、早く、 一刻も早くって思いましたね。
そうですね。
それは、そうです、うん。ほんまその通りなんですけど、安子はそうじゃないです。
うん。
安子は、ルイのために、なんとか自分の金で、って思ってるんやけど、全部一人よがりなんですよね、安子ね。
そうなんですよ。
ね、まあ、そうか。ね。
全部自分の気持ちが率先しちゃってるんですよね。
うん、そうなんですよね。
うん。
は
い、うん。うん
こうやってこう、毎日のように、ルイを連れて、売りに行ってるんですけど、その、義理の父親は、ルイを連れて、で、しかも豆腐屋で、その、おはぎを売ってるっていうのは、体裁が悪いと。うん、木島繊維の嫁は、あんなところで働かされてるということは、うん、ちょっと体裁が悪いからやめてくれって言うんですよね。
うん。
うん。っていうことで、安子は、行商することにしまして。まあ、要は売り歩くっていうことになって、ルイも連れて行かないってなるんですよね。
うん。置いてかれちゃうんですよね。
で、置いて行かれたルイはすごい寂しいんですよね。
うん。
うん。何よりもやっぱり母親といるのが一番いいんで。
うん。うん。うん。
それでも、安子としては、ルイのためにやってるんだっていうことで言い聞かそうとするんですけど。
うん。うん。
ルイは寂しい。
うん。そうね。
で、そんな時に、アメリカの進駐軍の軍人さんと、安子が出会いまして、うん、英語で会話するんですよね。
うん。で、保安官のロバートです。
保安官ではないですけどね。
すいません、ちょっとメダカ兄さんをやりたかった。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
はい。まあ、英語で会話ができて嬉しいと。
うん。
もう、これラジオで聞いてたおかげだ。
うん。
ミノルさんのおかげだってなんですよね。
うんうん、
ゆきえさん、女中のゆきえさんは、なんと、いさむちゃんのことが好きなんですね。
そうだね、
うん。そうなんですよ。うん。
まあ、それは言ってなかったけど、明らかにそんな感じで、
うん。
いさむちゃんとやすこが、これ、幼馴染なんで、仲がいいんですよね。
うんうん、うん。
幼馴染であり、義理の兄弟ということもあって、すごく仲がいい。うん、これが、
うん、
すごく気に食わんと。
ちょっと嫉妬があるんですよね。
はい。
うん。
安子邪魔やなって思うんですよね。
じゃあそこまで思ってんのかな。
じゃあ、まあ、ちょっと完全にそんな表情やったんですよね。
うん。うん、なんか、うん、どうにもできへんな、この立場のあれは、みたいな、そんな感じだ、うん、でしたね、
うん。なんかね、もう旦那さん、いい日のに、家におって、うん、みたいな、うん。
でも私は女中の身やし、みたいな。うんうんうん
うん、で、ルイが置いていかれたんで、
うん、
ゆきえさんに、
うん、
なんでお母さんは私のことコケ連れてきたんって言うんですね。
もうちょっと可愛い言ってくれる？
いや、ほんまに完全に棒読みでしたから。
うんうん、あ、お母さんにっていうのは、ゆうの方でしたっけ？
いや、
じゃない。ゆきえさん
です。
ああ、はいはい。女中の方にっていうことですよね。う
ん。ゆきえさんに、なんでお母さんは私のことをここに連れてきたんかと。大阪におるときあんなに楽しかったのに、うん。ここに来てからお母さんといてる時間が減ったと。
うん。
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 ほんなら、ゆきえさんが、
うん。
安子さんは、女で一つでるいちゃんを育てることを諦めて、木島の家に、お返ししようと決めたんじゃ思います。真顔で言うんですよね。うん、
そうですね。
なんかさ、勝手にさ、安子の、うんうん、気持ち知らんとこ、よくそれ言ったなと思って。
うん、いやじゃあだいぶ我慢はしてたんですけどね、うん、本人は。あかん、そんな気持ちは持ったらあかんってなってたんですけど、でもたまりにたまってそう言っちゃうと。
言っちゃったんですね。
うん、うん、言っちゃったんですよね。
はい、
うん、
まあ、ほんまに、安子が嫌いやったんでしょうね。
うん、うん。
悪い人じゃないのは分かってるんやけど、自分にとっては邪魔なんですよね。
もう、イサムさんが好きすぎても。
そうそうそう。
っていう感じですよね。うん。
はい。で、そんなことも知らない安子は、また進駐軍さんと再会しまして。
うん。
この進駐軍が、中尉のロバート・ローズウッドさんなんですね。うん、
保安官のロバートです。
始まった。
はい。
はい。
ここで、安子が、自分の、旦那さん、ミノルさんが死んでしまったのに、自分は勉強してる意味がわからなくなったと。
うんうんうん、
これ英語でね、ロバートさんに嘆くんですよね。
うん、
私はなんでこんなことを頑張ってるんだろう、ミノーさん死んじゃったのにっていうのを英語で会話してるんですけど、
うん、
ロバートさんは今日はクリスマスイブだと、パーティーやってるからちょっと来てくれ言ってパーティー会場を連れて行くんですよね、うん、ほんならアメリカ人がいっぱいいてみんなでクリスマスの、まあ、賛美歌聞いたりして、
うん、
その状況を安子に見せて、アメリカ人も多くの人が亡くなったんだと。で、うんうんうん、自分の妻も亡くなったと。まあ、いろんな話をするんですよね。悲しいのは日本だけじゃない。アメリカも悲しいんだっていうことを言ってるんですよね。で、まあ、安子は、ああ、そうなんかってなるんですけど、いや、でもこれ、ちょっとおかしいのは、
うん、
日本は本土攻め込まれて、一般人めちゃめちゃ死んでるけど、
うんうん、
アメリカは死んだん軍人さんがほとんどでしょ。
うん、そうですね。
ロバートの奥さん、戦争が原因じゃないんじゃないのと思うんですよ。
まあそうですね。
はっきり言ってないよ。もしかしたら日本に連れてきてて、うん、なんか巻き込まれたんかもしれんけど、
うんうんうんうん、
普通連れてこんやろうと思うんですよ。
そうですね。
うん、
これちょっと。
真珠湾も民間人は狙ってないですからね。
そうそうそう。
うん
うん、アメリカ人、軍人さんは多分たくさん亡くなってると思うんですよ。やけど、うんうん、この言い方はちょっと卑怯な言い方やなと思いますよ
ね。そうですね、
うん。
日本は民間人の上に爆弾を落とされてますからね。
そういうことですからね。うん、
国際法違反です、
うん。はい。で、まあ、ただその話を聞いて、ああ、そうかって安子はなりまして、ほんなら、ステージから音楽が鳴り始めて、ジャズが流れ始めて、ほんなら、ミノルさんと一緒に行って、サニーサイドを聞いたあの、ジャズ喫茶のマスターが急にステージ上がってきて酔っ払って乱入するんですよね。で、勝手にサニーサイドを歌い始めるんですよね。
うん。
うん。で、それを聞いたヤスコはもうボロボロ泣き始めると。
うん、うん。
まあ、ミノルさんとの思い出の曲でもあるし。
うん。
うん。テイチさんがまためちゃめちゃうまかったんで。
うん。
うん。
はい。で、ロバートさんが、ミノルさんは、ヤスコさんにも、日向の道を歩いてほしいと願ってるんじゃないですか。もう落ち込まないでいいんじゃないですかって言ってるね、
うん。うん。かっこいい。
はい。
うん、
まあ、こんなシーンがありまして。
はい。
で、この後、ロバートさんからもらったアメリカのお菓子を、ヤスコはルイにクリスマスプレゼントって言って渡す。
はい。
うん
うんうん、で、それはまあ、ロバートさんからやけど、ヤスコは自分からのプレゼントとして、ミノルさんからもらった英和辞典をプレゼントとして渡すんですね。
ああ、はいはいはい、
はい。ミノルさんが中学の頃に使ってた辞書だっていうことで。
うんうんうん。
裏表紙に、木島ミノルって手書きで書いてあるんですね。
うんうんうん。
うん、そうこうしてると、
うん、
なんとヤスコの兄であるサンタが、この木島の家を訪ねてくるんですね。
お、
はい、来てた、
来ました。ついに、帰ってきました。
はい、この日がクリスマスなんで、ナレーションで、クリスマスにサンタがやってきましたっていう
ね。あ、お後がよろしいようで。
シャンシャンシャンってなってましたね。
また来週。
これ俺でも最初気づかんかったんやけど、サンタって普通に算数の3に太いって書いてサンタやから、クリスマスにサンタがやってきた、うん、普通のこと言ってるなと思ったんやけど、その後の朝一で、クリスマスだけにねって言ってたんで、あ、なるほど、サンタクロースのサンタかと思ってね。ようやく僕は気づきました、ね。
あ、あれ、定一さんと、
うん。
戦争孤児を、なんか面倒見てるくだりとか大丈夫ですか？
ああ、まあそうです。飛ばしましたけど、
うん、
まあ戦争孤児の汚い子供がおったんですけど、まあ、それがジャズ喫茶に顔を出したり、で、うん、このクリスマスパーティーにも紛れ込んでたんですよね。
そうね。
うん。まあ、そんな少年がおったっていう話ですよね。
そうですね。ティーさんが面倒見てた子いたんですよね。
この時点ではまだ面倒見てない。邪険に扱ってたから。
邪険に預かってたっていう感じですけど。
ですね、はい、
はい。うん、
で、まあ、サンタが訪ねてきたんですけど、サンタは女中の幸恵さんに一目惚れするんですよね。
ああ、そうでしたね。
はい。
そうそう、う
ん、事情全くわからないけど、めっちゃ可愛いやんということで、めっちゃ口説いて、 めっちゃ口説いてるんですけど。
うんうん
うん。で、安子が作ったおはぎをサンタが食べるんですけど、それで、自分はもう立花の後は継がん言ってたんやけど、もう思い直しまして、家族みんな亡くなっちゃったんで、俺がやる、俺が立花を立ち上げる、安子一緒にやろうって言い出すんですよね。
うん。
二人で立花、和菓子屋立花を再建しようって言うと。
うん。はい。うん、うん。
流れがいい方向に向かってきましたよね。
そうね。
うん。ようやく。
はい。ただ、この、木島の父親は、現状、イサムちゃんが後取りなんで、
うん、
もうこうなったら、安子さんと一緒になれって言うんですよね。
うん。簡単に言うわ。
今頃って思いましたけどね。
そうそう、今頃感はありますけどね。
うん。うん、だまあ、要は、政略結婚が必要ないぐらいめちゃめちゃ儲かってるんですよ、木島繊維は。
おぉ、いいこっちゃ。
軍服を作ってたから。
うん、うん、うん。
めちゃめちゃ儲かって、どんどんどんどん今も規模拡大していってるんで。
うん。
だから、今、ほんで、安子はめちゃめちゃやっぱりいい子なんで、あの子が、うん、やっぱり幸せになってほしい。で、ルイも可愛い。じゃあ、イサムが結婚するのが一番いいだろうってなんですね。
うん、それが一番よ。
うん。まあ、戦争の後はこういう話よくあったらしいんでね。
そうですね、兄弟でね、結構。
はい、うん。うん。で、ロバートが、だから軍人ロバートさんが、大阪勤務になって、もう大阪行ってたんやけど、また岡山にちょっと一旦帰ってきたところで、また安子と再会して。
うん。
で、安子英語喋れるんで、英語の教室を、始めることになったんで、安子さん手伝ってくれませんかって言うんですよね。
あ、うん、うん、うん。
で、安子と一緒に、週に一度テキスト作りをするっていうことになって。
あ、
まあ、ルイも一緒についてきてるんですけど、まあ、その時に、あんこのおまじないの話になって、それすごくいい話だなってなって、ロバートさんが、それは英語でこう言うんです、言って、こう、be delicious, be delicious みたいなこと言ってましたね。
はい。
ここで英語バージョンが生まれた感じでしたね。
はい。
はい。そうこうしてるうちに、イサムちゃんが安子に結婚を申し込むと。
お
う。うん。安子びっくりするんですよね。
うん。
で、まあ、その返答はせず、安子と兄貴のサンタはずっと貯金をしてるんですけど、
うん、うん。
どんどんお金が貯まっていっている状態、二人とも頑張ってるんですね。で、あとはサンタが信用金庫から融資を受けられたら、立花が再開できるっていう、もう目処が立つわけです。
はい。
うん。
頑張った。
はい。
うん。
ある日、ロバートさんが、安子に、英語で、このおはぎの美味しさとか、安子のルイへの愛情やらを英語で伝えてくるんですね。
うん、
あなたは素晴らしいと。いろいろ伝えてきて最後に花を渡して立ち去っていくんですね。
モテるわな
ぁ。安子はほわんとしてるんですけど、イサムちゃん現れて。
はい。
誰ならっていう。
誰なら。
あいつ誰やねん。
誰なら。
誰なら言ったらもう、安子、しどろもどろになりまして、明らかに動揺してるんですよね。
出ましたね。
何でもないんよ、みたいなこと言ってるんやけど。
うん。
うん。
だから萌えみたいな感じで、イサムちゃんは、どっか行っちゃうと。
うん。
うん。で、もう安子は、これ、このままここにはおれんっていうことになってきて。
うん、うん。
で、自分は木島の家から出るっていうことを義理の父親に伝えるんですけど。
うん。
この義理の父親は、ルイを連れて出ることが本当にルイのためじゃと思いよるんかって言うん
です。ああ。
厳しいな
ぁ。辛い。
正論。
うん、そうね。
うん。
まあ、この話は一旦ここで止まって、次ね、融資を受けるために、サンタが実印とか通帳やらを持って出かけていくんですよね。
はい。
意気揚々と、はいはい、
うん。
で、これを安子が見送って、うん、で、安子はルイに、自分たちはこの家をもうすぐ出ていくと。ただ、うん、ルイはこのままここで暮らすんだっていうことを伝えるんですね。
うん、
ほんなら、ルイがショックを受けるんですよ。
うん。
ほんなら、ヤスコが、お母さん、毎日会いに来る。ルイのお弁当だって毎日作って持ってくる。嫌じゃーずっと一緒におれる言いよっただって。
うん。
これはルイのためなんじゃ。ルイが幸せになるために必要なことなんじゃ。って言うんですけど。
うん。
どうやら、この前に義理の父親と話した時の話で、ルイの傷を治すには、途方もない金がかかると。
うん。
立花を再建して作れるような金ではない。っていうことが、うん、やっぱり木島の金に頼らんと、これは直せんっていうことが分かったんで、ルイを手放すことを決心するわけなんですよね。
うんうんうん、
ただ、ルイは木島の家に住むんやけど、毎日会いに来るんよっていうのは伝えてるんやけど、
うん、
ルイはこれまでいろいろ置いていかれたり、不安が募ってたんで、嫌じゃ離れたくないってなるんですね。
そらそうですよね。
なります
わ
ね。
子供の頃にはそうですよね。
うんうん。
ほんなら、こう、安子は、こう、人づてで、サンタが信用金庫には行ってないっていうことを聞きまして、
うん、
めっちゃ探し回るんですけど、
うん。
いろいろ話聞き込みしてると、大阪行きの切符を買ったっていうことがわかるんですよね。
なんだと？
ほんまに。
なんだと？
通帳と実印持って大阪に向かった、まあ、何してんねやろうと思って大阪に探しに行くんですけど、うん、その時に大阪にいてるロバートさんにも協力をお願いして一緒に探すんですよね、
うん、
でこっから数日探し回るんですけど見つからない、
うん、
とうとうその疲労から安子は雨の中倒れてしまう、
うん、
目が覚めると
うん。
ロバートさんが看病してくれてたんやけど、その日がルイの入学式だったんですね。
うん。
小学校のね。
はい。
うん。うん。
で、ルイは、ずっとここのところ母親と会ってない。今日入学式。やけど、うん、もう入学式ぶっちして、そのまま大阪に向かうんですよ、一人でね。
あ、うん。そう、うん、そうでしたよね。
まあ、これすごいなとは思いますけど。
すごい行動力ですよ、子供。うん、
大阪、はい、大阪ですから。
お金が。
うん。
あの、この脚本、あの人ですから。チリとてのあの人ですから。
チリとてのあの人。
むちゃすんな。
あの、宅急便出すの、前に人がおるから言うて、自分で電車乗って大阪まで行っちゃう。そんな脚本書く人ですから。
うんうんうん、
これは、あるなとは僕は思いました。この人やから。
あ
そこは目つぶろうと思いましたね。
うん
うん、で、
なるほど。
ヤスコは、この目が覚めて、ロバートさんに、この、ルイの入学式に行かなければ言うて、起き上がるんですけど、もうロバートさんがもう間に合わないよって言って、もうここ大阪やからって言ったら、なんでこねんなことにいて、なるんですね。
うん。
落ち込んでるヤスコに向かってロバートさん、この、うん、自分はアメリカに帰ることになったと。
うん。
ヤスコさんついてきてくれって言うんですよね。
もうバタバタやな。
ホテルからも。
I love you。I love you って言って、
パニ。
抱きしめるんですよね。
そうなんですよ。今じゃないんよ。
うん。
でもまあ抱きしめられたんでヤスコも、うん、Thank you。I'm glad って。ありがとう、嬉しいって言うんですね。
うん、うん。
ただ、その抱きしめられた安子を、窓の外からルイが見てるんですね、
う
ん。
こんなことがあるだろうか。
恐怖ですよ、これ。
これはもう
悲しい。ことがあるんですよ。
っていうかもう、安子がもう不憫すぎる。
そうな
んだ。なんちゅうタイミングやっていう。ルイはこのシーンだけ見て立ち去るんですよね。
うん。
そう。
めちゃめちゃまっすぐな思いで真面目に生きてるのに、安子は。
で、安子は、ルイに見られていることは知らんから、
うん、
ロバートさんに、いや、うん、私はアメリカには行けません。ルイは置いてはいけません。ルイが私の幸せです。私、ルイは私の命なんですって言うんですね。この後、木島の家に安子が電話して、
うん、
ほんなら、ルイが行方不明っていうことを聞くんですよね。
あら。
と思って、 うん。急いで。
こっちもこっちも。
そうそう。
うん。
で、急いで帰るんです。岡山に帰るんですけど、はい、家に着くと同時に扉が開いて、ルイが出てくるんですけど。
うん。
門扉やね。門扉。
はい。
あ、外の扉ね。
うん。うん、はい。安子が、
うん。
無事に帰っとったんじゃねえ。今日は入学式じゃったのに、お母さんどうしても、もう来ていらん。二度と会いとうねえ。待て、ルイ。お母さんの話を聞いて、って言ったら、ルイが前髪をかき上げて、うん、I hate you。そのまま扉を閉める。
おでこの傷を見せてね、わざと。はいはい、うん。